お祈りします。天と地の神様、今日あなたの言葉が今読まれました。私たちの心を開いてくださって、神様の言葉を私たちがよく聞き、そしてよく理解をして、そして神様の言葉によって養われ、生かされ、この一週間歩むことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。クリスマスがかかって、新年がかかってですね、しばらく創世記から離れてましたけども、また、旧約聖書の創世記を進めていく予定です。だいぶ前に、6章7章8章9章というノアの洪水のことをしました。創世記には何人かのキーパーソンがあります。一番初めのキーパーソンは初めの人アダムですね。で、彼は、神の形に作られましたけども、残念ながら神様を離れて罪を犯してしまった、そのアダムが一番初めのキーパーソンです。で、2人目のキーパーソンは6章から始まるこのノアの洪水のところに出てくるノアという人物ですね。神様がこの地を洪水によって滅ぼされた時に、ノアを含めて8名の家族が神様によって助けられたというノアで、次に登場するのがこの12章から出てくるアブラハムという人物なんですね。で、ちょうどこの今日読む11章、実際は10章11章という部分は、そのノアからこのアブラハムに向かっての展開をしていく部分がこのところに出てきます。で、旧約聖書はよく系図が出てきます。で、系図が特に創世記で系図が出てくるときは、前の人物から次の人物、キーパーソンに移るときだなっていうふうに思って、こう旧約聖書を読んでくださると、特に創世記を読んでくださると、分かると思います。創世記の10章のですね、1節のところに、これはノアの息子セム、ハム、ヤペテの歴史であるということで、大洪水の後に彼らに子供が生まれたということで、ずっとそのこのノアの3人の息子セム、それからハム、ヤペテのこの系図が出てきます。これはこの世界の民族の始まりの系図とよく言われます。非常に大雑把に言うと、10章の1節から5節のヤペテの子孫というのは、ヨーロッパ系の人たちになっていったと言われています。そして、6節から20節のハムの子孫と言われている人たちは、アフリカ系の人たちになっていったと考えられています。そして10章の21節から31節のセムの子孫というのは、非常に大まかに言うとアジア系の人たちになっていったと、非常にこれは大雑把な方の言い方ですので、そんなに厳密に分かれているわけじゃありません。で、大洪水の後にこのノアの3人の息子たちからいろいろな民族が生まれていきました。で、その途上で起こった出来事がこの、創世記の11章に出てくる、有名なバベルの塔という記事になるわけですね。で、この、聖書はですね、10章の8節から、9節のところで、クシュはニムロデを生んだ。ニムロデは最初の地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。彼の王国の初めはバベル、エレク、アカデであって、それはシヌアの地にあったというふうに、一番初めのその王国の歴史がここで聖書に記されています。で、地域はその洪水後に人々はシヌアルの地というところに集まって住み始めたようです。シヌアルの地っていうのは歴史的にほじくり返していくと、大体今の、イラク、イラン、イラクあたりのことであろうというふうに言われています。で、彼らはそこでその天に届くような塔、ここではバベルの塔を建てて、自分たちの力を誇示しようとしたというのはこの11章に書かれていることだということですね。で、じゃあなんでその人々はこのバベルの塔というのを建てようとしたのかという、その目的です。 まあ、それは一つはこの民族統合の印だったというふうにこう考えられています。11章の4節のところを見ると、こういうふうに書かれてますね。そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないからというふうに書かれています。まあ、自分たちの名前を挙げよう、で我々が全地に散らされるといけないからというふうに書いたんですね。で実は創世記の9章の1節のところを見ると、このノアの洪水の後に主なる神様がノアと彼の息子たちと契約を結んだときに、こういうふうにこう言われているんですね。9章の1節、そこに公開であります。それで神はノアとその息子たちを祝福して、彼らにこう仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れて女の子、私はこれらをあなた方に委ねて、というふうに書いたんです。で、まあ、埋めよ、増えよ、地に満ちよって書いたんですね。つまり神様が作られたこの世界に広がっていって、そして神様が作られたこの世界を正しく管理するようにという意味なんですね。同じ言葉が創世記の一章のところに出てくるんです。そこでは支配するという言葉が出てるんですけど、それは正しく管理するという意味の言葉なんです。でところが、ノアの子孫たちはこの神様の命令をある意味で拒否したということのようです。でまるでその散らされるっていうことが神様が彼らのことを不幸にする、どっかに飛ばされるみたいな感覚ですよね。そういう感覚を持っていたようです。でそれで彼らはそのバベルの塔というのを築くことによって、つまり自分たちは神様を抜きにしても我々はお互いに力を合わせて協力をしてやっていくことができるんだということを見せようとしたと考えられています。で、つまり人々がバベルの塔っていうのをここで建てたのは、つまり誠の神なんか信じなくても俺たちは自分たちの力で立派にやっていけるんだということを、デモンストレーションしようとしたというふうに考えられています。で実はこのバベルの塔っていうのはよくイラン・イラクあたりのこう遺跡でですね、ジーグラットっていうですね、なんかこうロールパン、ねじりパン、ねじりポーのパンみたいなやつがこう立ってるのが写真があると思うんですね。ちっちゃいやつが発掘して複製したようなやつが時々出てきますけど、こんななんかこう螺旋状の階段みたいになってるこう建物ですね。でもともとそれは占星術、星占いのために建てられた塔なんですね。だから誠の神様をこの礼拝する場所じゃなくて、むしろその星占いを通してこの物事を決めていくっていう、そういう意味で言うと偶像礼拝の場所だった。で、彼らはそのバベルの塔を建てて、自分たちは誠の神はいらない、自分たちは神の代わりになれる、神を抜きにして自分たちの生き方でやっていくという、意思表示のようだったようです。で聖書が教えている、聖書は罪っていうことを私たちに教えています。でこの聖書が紹介しているイエス・キリストという救い主を信じるためには、どうしても私たちは自分の人間の罪、自分の罪っていうことと向き合わなければイエス様を救い主として信じることができないですね。でなぜかというと、自分が罪人だって分からなかったら救われる必要はないですから、救い主いらない。で創世記の3章をちょっと開いてください。創世記の3章のところを開くとですね、この3章の4節から7節のところで、これは有名なその、悪魔が、蛇を、これはどういうふうにこう解釈するか別として、とにかく蛇を通して悪魔が人間に語りかけた言葉がここに書かれているわけです。でそこでその 園の中央に、まあ、一本の善悪の知識の木という木があって、神様はエデンの園でこのその木からだけは食べちゃいけないと言われたわけです。でそれはどうしてかというと、私たち人間が神様によって作られたものだということを忘れないためだったんですね。ところがこの蛇が女に言うわけです。あなた方はその園の実から園の木から食べても決して死なない。であなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったというふうに書いた。でこれなんか荒唐無稽な文章のように思いますけども、悪魔はエヴァに言うわけですね。神が食べちゃいけないっていう実を食べると神はあなたに意地悪をしてる。もしあなたがその実を食べたら、あなたは実は神のようになって善悪を知ることができるというのは自分でコントロールできるとですね。正しいことと悪いことがちゃんと分かって、悪いことをしないで良いことをきちっとしていけるようになる、コントロールできるようになる、神のようになれる。であなた方が神のようになれるのを邪魔するために、神はあなた方に善悪の知識の木から食べることを邪魔してんだ。だからこれを食べて神のようになれというわけです。そしてエヴァとアダムはその実を食べました。食べた時に7節にこう書いたんですね。このようにして二人の目は開かれ、それで自分たちが神のようになったことが分かったと聖書は書いてあるでしょうか。実はここに書いてあるのは、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。つまり神様によって生かされているっていうことを捨ててしまったら自分たちには何にもない。まあここではそこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったっていうのは、今まで夫婦の間で隠し事もなく、お互いのまあそういう意味で言ったら弱みも見せ合い生きていた関係が、一番親しい夫婦の間ですら腰に覆いを作って自分の一番見られたくないところを隠して生きるようになった。まあ裸であることが分かったっていうのはそういう意味なんですね。だから神から離れた時に私たち人間は自分がいかに惨めなものかということを知るようになった。で旧約聖書の歴史っていうのはある意味で言うと人間の罪の歴史です。旧約聖書を読んでいくと、私たちは自分の中にどういう神から離れた人間がどういう問題を持っているかっていうことを、まあ旧約聖書に出てくるいろんな人物を通して私たちは見ることができます。今水曜日の朝の祈祷会、まあ夜の祈祷会もそうですけども、サムエル記第一をやってます。この間30章まで行って、今度ついに31章第一サムエルの31章今週行きますけども、ずっとダビデの生涯ですね、それからサウロの生涯をずっと私たちはサムエル記を通してこう読んでるんですね。でそこを通して、まあ、私もある意味でサムエル記を一章ずつこう読んで一緒に勉強するのは初めてだったので、読みながらこの聖書はダビデとかこのサウロっていう人物を通して私たちのこう人生をこう映し出している。彼らの生涯でいろんな問題にぶつかって彼らがいろんなこう反応していく、いろんな失敗をしたり弱さを持っている、その姿がこの今の自分をこう映している鏡なんですね。鏡なんですね。で旧約聖書を私たちがなんで旧約聖書を読むか、なんで旧約聖書があるのか、ね、イエス様を怒られて新約聖書だけじゃいいじゃないかと思うわけですよ。だけどなんで3分の2も旧約聖書があって、教会は新約聖書と一緒に旧約聖書も神の言葉として信じているのか。もちろんそれは旧約聖書に救い主の来られるって約束があるから、もちろんそれ一つあります。でももう一つ大切なことは、私たちは旧約聖書を読むときにアダムから始まった私たち人間が罪人だ ていうことが具体的にどういうことか、旧約聖書に出てくるいろんな人物の歴史、その姿を通して知ることができるんですね。例えばダビデを学んでるんですね。私はこうやるわけですよ。何やってんだダビデ、お前何やってんだお前、ね、こう指さしたくなるわけですよ、ね、で指さすわけです。で例えばヤコブとか、これから先に出てきますヤコブなんて読んでると、ヤコブお前何やってんだよとかってこう指さして呼びたくなるんです。で我々はこう心の中で思わず、何やってんだ、ね、サウロ何やってんだとか、しっかりしろとかって指さすわけです。指をさしてると、まあ、ある時ある教会でヤコブを勉強している時にある教会の人が言ったんですけども、この指をさしてると自分はそのヤコブの生涯を学びながら指さして読んでた、ね、ヤコブ何やってんだお前と読んでた。ある日神様が私のこの手首を掴んでぐっと回して、お前がヤコブだろと言われたと。あるヤコブの姿を通して、お前がヤコブだろって言われた。お前の中にヤコブがあるだろ、お前の中に神から離れて生きている惨めな自分がいるじゃないか。まさしくそうなんですね。旧約聖書を私たちが読むときに、旧約聖書の、まあ、来週からアブラハムに入っていきますけども、アブラハムは信仰の偉人って言われている人なんですけども、聖書はその偉人の失敗も包み隠さず書いてるんですね。例えば私たちはダビデを、祈祷会で読んでますけども、ダビデのかっこいいとこだけじゃなくて都合の悪い失敗もたくさん書いてあるんです。なんでか、それは私たちがこの旧約聖書を読むときに、神から離れた罪人だ、自分が罪人であるってことはどういうことかっていうことを、私たちは旧約聖書を通して特に知ることができる。もちろん新約聖書を通しても知ることができますけど、特に旧約聖書のいろんな人物の生き方を通して今の自分が映し出されるんですね。まあその中のこのアダムとエヴァの問題っていうのは、あの一番初めの罪の問題っていうのは責任転嫁だったんですね。責任転嫁、その園の実から食べた後で神様がアダムに語りかけるんですね。創世記の3章で、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのかっていうと、アダムはこう言うんです。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたんです。でこれよく言いますけど、もともとの言語で読むと、あなたが私のそばに置かれたこれがって書いてあるんですね。彼女がって書いてあって、これがって書いてある、あの英語で言うと it って書いてあるんです。だから女性を、奥さんをものにして、私が悪いんじゃない、これが私にとって食べろって言ったから私は食べちゃった。でこれ責任転嫁が始まるでしょ。そうするとさらに13節で、そこで神である主は女に仰せられた、あなたは一体何ということをしたのかというと、女は蛇が私を惑わしたので私は食べたって言うんです。責任のなすりつき合いですね。それが罪の一つの姿、それが、まあ、旧約聖書を私たちは読んでいくと、まあ、そういう姿が延々と展開されていく。そして、先週も日本の国でも延々とそれが展開されて今でもいるわけですね。あの毎週なんか、ツッコミどころ満載のようなことが、起こってきている。で、そんな人間は自分たちの姿がわからないで、バベルの塔のところに話を戻しますけど、そんな自分たちの惨めな姿がわからないで、俺たちは自分たちの力で一つになれるんだ、一番になれるんだ、神なんかなくてもやっていけるんだという象徴がこのバベルの塔だったということなんですね。さあ神様はじゃあこのバベルの塔を建てている彼らに通してどんな思いを持っていたんでしょうか。11章の6節から、主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りていって、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその名はバベルと呼ばれた。 主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからであると書いてありますね。神様は不快感いっぱいだった。で、彼らが神抜きに生きる世界、とどめられることはないっていうのは、もう神様の手が出せないっていうことじゃなくて、それを放置しておいたらとんでもない世界が生まれていくっていうことですね。それで11章の7節で、神様は彼らの言葉を混乱させた。で、彼らが互いに言葉が通じないようにしたと書いてあるんです。で、11章の一節で、これ私言語学者でも文化人類学者でもないので分かりませんけれども、この全地は一つの言葉、一つの話し言葉であったって書いてあるんですね。で、これはだから二つ可能性があるだろうと言われています。で、この時ノアの子孫から始まって言葉が一つだったのか、本当に言語は一つだったのかという考え方と、もう一つは、いろんな言葉が生まれていたけれど共通の言語があったのかという考え方と二つあるようです。で、私はどっちなのかよく分かりません。ある人は、ノアの子供たちから発生してきたからまだ言葉が一つだったって考える人もいますし、ある程度の年数が経ってたのでいろんな言葉はでき始めたけども、でもまだ共通で意思表示できる言葉があったんだっていうふうに、考える方もいるので、どちらでもいいと思います。ちなみに私大学生の時にですね、第二外国にエスペラント語っていうのがあったんですね。で、ほとんど受けてた人間はいなかったんですけど、エスペラント語っていうのがありました。大学生の時、30年以上前で、その後ですね、エスペラント語っていう言葉を全然聞かなくなったんで、もうなくなっちゃったんだと思ってたんです。ところが暮れにですね、 NHK ラジオを聞いてたら、エスペラント語を今でもやっている大学の教授が出てきて、エスペラント語というのがいかに優れた言葉とかというのを力説しているのを聞きました。で、日本エスペラント協会と語協会とかってのは今でもあるそうなんですね。びっくりしました。今でもやってるんだと思って、とっくのまぐしになくなっちゃったのかと思ったら、今も続いてるようですね。で、それは共通の言葉を持とうっていうことでこうできたものですけども、ここでは神様があえて言葉を混乱させた。で、そのことを通して神様は神様抜きに誠の神様抜きの一致っていうのはないんだということを教えられた。そして人々が地の全面に散っていって、ノアの約束のようにそれぞれの地で生きていくようにされたと言うんですね。さあ、この箇所から私たちはどんなことを学ぶことができるんでしょうか。なかなか難しいところなんですけど、一つ絞って考えると、言葉が通じないっていうことは心が通じないっていうことと同じことじゃないかと思うんですね。今までの歴史の中で、この私たち人間は知恵を出し合ってみんなで一つになって仲良くしようと努力をしてきたわけです。例えば非常に大きいもので言ったら国際連合とか、国際連盟とかですね、日本の今 国会が一つになろうとしているかって、自分でここで書きながらクエスチョンマークをつけますけど、町内会から PTA から生徒会からですね、いろんなものがあるわけですよね。で、我々はいろんな組織を作ってなんとか一つにまとまろうと考えるんですけども、それを作っていくときに分かることは、一つになるのは難しいということだと思います。例えば国同士の間では自分の国はこう思う、自分の国はこう思うということが飛び出してきて、なかなかまとまらない。よく日本では総論賛成、各論反対って言いますけども、一応みんなで賛成って手を挙げるけど、いざそれを実行しようと思うと全然違う意見を言い始める。決めたのは何だったんだろうかっていうようなことがこう起こるわけですよね。で、具体的にやろうとするとそれはやり方が違うと、自分はこう思ってたとか、で、同じ言葉で話し合って決めたはずなのに全然そこに通じてないというような問題がよくあります。で、聖書は神を離れて自分勝手に生き始めた人間の心は自分が中心になってしまった。だから私たちは相手のこともその自分に都合のように都合のいいように 解釈をして聞くようになった。でもっと悪い場合はわざと事実を曲げて聞いているという問題が起こった。で、まあ、そこには実は神から離れた私たちの人間には自分の心の調和や夫婦の一致や親子の一致やまた世界の平和も生まれない状況が起こっている。まあところがじゃあ そこにイエス様の救いはどういう変化をもたらすのかですね。このイエス様が来てくださってイエス様がそのようにこうバラバラになってしまったあの神抜きで自分が中心になった私たちのその罪の問題を代わりによって十字架で死んでくださった、そして復活してくださった、このイエス様を私たちが心にお迎えするときに聖書は私たちの人生に平和が生まれてくるっていうんですね。コロサイ人への手紙、新約聖書のコロサイ人への手紙の2章、あ、ごめんなさい、3章の15節のところにこのような言葉が出てきます。コロサイ人への手紙の3章の15節、新しい聖書を持っていらっしゃる方は393ページそこにこう書いてあります。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさいと書いてあります。イエス様の平和が私たちの心を支配するようになると私たちはいろいろな違いを超えてだんだんだんだん一つになっていくことができるんですね。教会という場所はそれを味わう場所です。もちろん私たちは相変わらずこの地上にいる間罪人ですから地上の教会が全部すべて心が一つになることはなかなか難しいでしょう。そこで摩擦があったり意見の違いがあったり、お互いのこう感情のぶつかりがあったりとかってこともあります。だけどイエス・キリストが私たちの中心にいてくださるときに私たちはだんだんだんだんそのいろんな違いを超えて一つになっていく。でもここでいう一つになっていくっていうのはお互いの違いがなくなるっていうことじゃないですね。お互いの違いが ある上でお互いの違いを認め合いながら心を一つにしていくっていうこと、もう一箇所ローマ人への手紙の12章の15節そこにこうあります。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいということもありますね。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。つまりイエス様を信じたときにイエス様が私たちのうちに働いてくださって自分が中心の生き方から共に生きるっていう生き方に私たちを導いてくれるんだ。共に、ですからここではパウロは一緒に喜び一緒に泣くって書いてありますね。一人で泣く、一人で喜ぶんじゃなくて一緒に喜び一緒に泣く、共にっていう生き方に変えられていくというんですね。今私たちがぶつかっている状況、去年からぶつかっている状況はまさしく本当に共にっていうことが大切な状況だと思いますよね。まあ残念ながらしかしなかなかテレビで見て聞いている国の中枢でされていることは残念ながら共にではない状況が続いているわけですけども、まあそんな中でも私たちクリスチャン教会が取り組んでいくことができるのがイエス・キリストが私たちの救い主として来てくださったのでイエス様を中心に共に歩んでいくこと。今週もいわきのボランティアを企画してますけども本当に小さな働きだと思います。今回起こった震災の大きな大きな問題から比べたらボランティアが半日働くことは本当に小さいことだと思うんです。 でもそのことを通してきっと人間が自分たちの力で集まってバベルの塔を建てて一つになろうと思ったけどできなかった。でもイエス様が来てくださったので、イエス様を中心に共に集い、そして共に労することを通して、まさしく今私たちの国がバラバラになっている中で、イエス様が本当に共にということをこれから起こしてくださるんじゃないだろうかと思うんですね。で、私たちはイエス様と共に歩むことを通して、まだまだ私もそうですけど、本当に自分が自分がっていう自分中心のところから、まあ自分がなくなるわけじゃなくて、自分をちゃんと持った上で共に生きるっていう生き方に変えられていく。イエス・キリストの救いはそのような私たちの生き方を方向転換させてくれる救いだということを、今朝覚えたいと思います。一言お祈りをして終わります。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。天の父なる神様、今私たちの日本の国がぶつかっている問題の中で、本当にさまざまな試みがされていますが、しかし残念ながらそれぞれの利権が中心になったり、それぞれの意見が中心になったり、また責任のなすりつけ合いがあったり、本当に私たちは毎日のニュースを見て一喜一憂する日々を過ごしています。本当にこの大変な中で私たちの国が本当に一つになって、そしてこの今の厳しい状況を乗り越えていくことができるように、主よ、それは人間の力ではできません。本当にイエス様が私たちの心に来てくださって、そしてイエス様が本当に私たちの家庭に、私たちの地域に、そして私たちの本当に国にの中心に立ってくださって、イエス様を中心にしていくときに、私たちはそれぞれの違いや、思いを超えて、そして心を一つにして協力していくことができると思います。かつて、バベルで人々は本当に自分たちの力と自分たちの努力で神抜きに、統一しようとしましたが失敗をしました。でも本当にイエス様が、中心にいてくださるときに、私たちは本当にいろんな違いを超えて協力をしていくことができます。どうか神様、私たちの教会の働きは小さな働きですけども、この働きを通してどうか今この日本の中で心がバラバラになってしまった人、また本当にコミュニティがバラバラになってしまった地域、さまざまなところで本当にイエス様にある新しいコミュニティが、新しい平和と一致が生まれてくるために、私たちも日々労していくことができるように助けてください。何よりも私たちのそれぞれ一人一人に、また私たちの家族のうちに、教会のうちに、本当にイエス様にある本当の一致を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝して皆により祈ります。アーメン。